大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがでしょうか。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月第2週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。はい、5月になりました。新緑の季節ですね。ゴールデンウィーク、皆さんどこか行かれたでしょうかね。私はですね、実は前々から、まあ何度も何度も言ってるんですけど、これまでも、まあ、でも時間があればまた行きたいと思っていた日光の東照宮に、好きなんですよ、すごく。なんで好きなんだろう、すごく好きです。でですね、今回は何度目、5度目ぐらいなんですけど、ですね、スペーシア X というのに乗って、で、優雅な気分で行ってきたんですけれども、実は事前にですね、東照宮特別祈祷という企画があって、でこれは事前に申し込みをしてですね、で何をするかというとですね、まあ、祈祷ももちろん中に入あるんですけれども、2時間ぐらいかけて東照宮の、まあ、外から中から、五重の塔の中まで見れるというような、まあ、そういう、まあ、イベントというか、そういう内容なんですけれども、これ巫女さんがですねずっとついてきてくださって、で、一つ一つすごく詳しく説明をしてくださるんですね。で、まあ、今まで普通に観光で、行ってみて、まあ、少し書物なんかも見て、それで、あ、これがこうなんだ、ああなんだっていうようなことで行ったくらいだったんですけれども、ものすごく詳しくいろんなことを教えてくださって、本当教科書レベルでたくさん教えてくださって、まあ、とっても良かったんですよ。すごく良かった。朝10時の回、いくつか多分あると思うんですけれども、一番最初が朝10時の回で、なのでちょっと早起きしていったんですが、もしですね、機会があったら、まあ、東照宮好きな方はもう絶対行った方がいいと思います。で、最後にですね、まあ、お札もいただいて、あとはちょっとしたお土産もあり、思い出にも残りということで、ゴールデンウィークほとんど私まあ、いろんな仕事ばかりして、東京肝臓友の会の雑務に追われてですね、あんまりどこに行った、ここに行ったっていう風な報告できないんですけども、今年はもう早々に行ってまいりまして、で、まあ、堪能東照宮してきました。で、実を言うと、もう一つ東照宮だけじゃなくてですね、隣に左側にですね、輪王寺ってあるんですが、まあ、輪王寺も私は何度も行ってるんですけど、輪王寺の太夫院という少し奥まったところにあるんですけど、そこで、龍神浜屋というお守りですね、浜屋、これが、まあ、金でできてるんですよ、金でで、そうなんですよ、これが立派なんですよ。で、これは浜屋ってお正月に買って、でその翌年にまた新しいのを買ってっていうのが習わしかもしれないんですけれども、この龍神浜屋はですね、金属でできていて、一生使えるんです。で、そうなんですよ。で、これをね、これが目的で、太夫院は初めて行ったんですけれども、まあ、太夫院は三大将軍家光が祀られてるんですね。で、まあ、自分自身で、まあ、太夫院ここに眠るんだということで、とにかく作りはですね、家康公が祀られている東照宮よりも地味にして小さくしてという、まあ、要望を、持って、それで作られたというふうに、なところなんですけれども、なかなか、まあ、地味といっても、まあ、そこまで地味ではなく、まあ、ちょっと東照宮を小ぶりにした感じなんですけれど、これもとても印象に残るものでとても良かったですね。はい、重要文化財になってます。はい、もしですね、皆さんもチャンスがあったらぜひ、太夫院もそうですし、それから、東照宮の特別祈祷の方も行ってみてください。 それでは大人のラジオ進めてまいります。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社他各社の提供でお送りします。
大人のラジオ。
健康医学のコーナーです。今回は自己免疫性肝疾患の診断と治療についてと題してお送りします。ゲストは帝京大学医学部内科学講座教授の田中敦先生です。田中先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、田中です。
はい、田中先生はですね、今回で3度目のご出演ということで、一番最初はですねこの番組が始まった年、2017年の2月に、お越しいただいておりまして、
はい、どうもありがとうございます。お願いいただいて
2回目は、2022年ですかね、はい、割と最近になりますけれども、やはりあの内容は、自己免疫性肝疾患についてということで、お話をいただいております。で今日もですね、復習のような形にはなりますけれども、肝臓の自己免疫、難病になりますがについて、ご説明をいただきたいと思います。改めてでは、先生のプロフィールを簡単にご紹介したいと思います。田中敦先生、東京都のご出身、東京大学医学部ご卒業後、米国カリフォルニア大学デイビス校に留学されます。現在帝京大学医学部教授で、ご専門分野は消化器病、肝臓病学、ウイルス性肝疾患、自己免疫性肝疾患などです。主な著書に新型肝炎治療のための DAA の使い方、新型肝炎治療 Q&A などがあります。はい、先生ご趣味なんでしたっけ。
あの趣味はですね、確か2年前にこう出し、3年前に出していただいた時は、はい、山の登山申し上げて、はい、そうそう、で、まあ、それはあの依然としてあのやってるんですけど、最近あの、
ね、はい、
あの割とクラシックの音楽会に最近はよく行くようになって、
本当ですか。
ね、その辺ですね。
はい、わかりました。登山は お時間とかあるんですかって、だってすごくお忙しいですよね。
あ、いえ、あの、なんとか
なんとか、すごいです。そうですか、
はい
はい。クラシックはどういうきっかけで聞くように。
あ、クラシックはもともと私高校の頃から時々あの気に入ってたりしてたんですけど。
あ、そうなんですね、
はい、で、はい、ただまあ大学に入って就職してからすっかりこうあのご無沙汰になっちゃったんですが、うん、あの最近ちょっとちょっとしたきっかけがあってまた行き始めて、で割と最近熱を入れていくようになりました、
ね、本当ですか。
はい、はい
あ、そうですか。そうですよね、東京にいると本当にあのいろんな、まあ、クラシックはいろんなところが、
ね、
はいはいはい、あの海外からも来るし、
はい、
そうですね、たくさんいろんなあの方たちの演奏を聞くことができますけれども、はい、さてではここからは自己免疫性肝疾患の診断と治療について、解説をお願いしたいと思います。自己免疫性肝疾患、肝疾患ですから肝臓の疾患ということなんですけれども、これは簡単に言うと、はい、
自己免疫性の肝疾患、自己免疫というメカニズムによって起こってくる肝臓の病気ということですけれども、はい、なかなか免疫という言葉がなかなかこう、はいはい、理解しづらい言葉ではあるんですが、まあ、ざっくり申し上げると、はい、こう免疫あの外から入ってきた病原体、あの細菌でもウイルスでも何でもいいんですが、
はい、
から自分の体を守る働きなんです。で、外から入ってきたものと、
はい、
もともと自分の体にあるものときちっと見分けて、
はい、
外から入ってきたものだけを攻撃をすると、
うん、
まあ、それがあのうまくいっていれば免疫系がきちっと働いていることになるんですが、
はい、
あの免疫系が時々あの勘違いをして自分の体にもともとある細胞とか物質を攻撃してしまうことがあって、うん、でそれによって起こってくる病気を、まあ、ざっくり自己免疫疾患と僕ら呼んでいますが、
はいはい、
でそれが肝臓に起こることがありまして、
はい、
大きく分けてあの3つあります、
はい、
で1つが自己免疫性肝炎、はい、まあ、AIH と呼んでいますが、 でそれから原発性胆汁性胆管炎、これは BBC と呼んでいます、はいはい、でそれから3つ目が原発性硬化性胆管炎 PAC と呼んでいますが、はいはい、この3通りですね、
はい、
で、まあ、自己免疫性肝炎、まあ、これはあの B 型肝炎 C 型肝炎と同じ肝炎という名前がついていますけれども、
はい、
肝臓の中の肝細胞という細胞が、うん、自己免疫によって壊れてくる病気です、
はい、
で、まあ、症状はあまりないことが多いんですが、最近はちょっと後で触れますけれども、ちょっと急性発症といいまして、
はい、
まあ、かなりその急激に発症する方が割と増えてきていることが分かっています。まあ、そうでなければ大体の場合は症状がなくて、まあ、健康診断とか人間ドックとかたまたまその肝機能検査以上見つかって、で詳しく調べてくださいと言われ我々のところにいらして診断がつくという場合が多い、
はいはい、
まあ、これはなかなか血液検査だけでは診断がつかないので、通常は入院していただいて肝生検というちょっと痛い検査をしていただく必要があるんですが、
はい、
まあ、それで診断をつけます、うん、これは治療はいわゆるステロイド、
はい、
免疫を抑える薬ですけれども、はい、がよく効くことが分かっていますので、まあ、そのステロイドを飲んでいただくと、
はい、
まあ、病気自体はかなり収まりますけれども、うん、ステロイドがちゃんと効けばこれによってこう悪くなったりすることはないんですけれども、
はい、
だ今度は逆にその薬をずっと長期間飲まないといけないの で、
そうです、ね、
はい、ステロイドの副作用がどうしてもね、うん、いろいろありますので、まあ、それが、まあ、この病気のもう一つの問題かなというふうに思っています。
なるほど、そうなんですね、はい、AIH という自己免疫性肝炎という病気ですけれども、
はい、
ほとんどの場合はやっぱりステロイド剤の投与でかなり落ち着く感じ、
は
い、
そうですね、大体の方はこれで落ち着きますが、
うん、
ステロイド先ほど申し上げてなかなか副作用がちょっと強いのと、
はい、
もともとステロイドに効きにくい方もいらっしゃるので、
はい、効かない方もいらっしゃるんですね、
いらっしゃいますね、はい、でそういう場合はもう一つ別のアザチオプリンという薬を使うことがあります。その2種類の薬で大体の方はコントローラーがつくんですが、
うん、
困ったことにそのイムラアザチオプリンでも副作用が出てしまう方がいらっしゃって、
ね、
そうするとなかなか使う薬がないので、
うん、
それがまあ今の現在の課題の一つではありますね、まあ、ただステロイドがなかなか効きにくい場合はどうしてもステロイドの量が多い状態で、
はい、
なんとか肝臓の状態を抑えているという方が多いので、
うん、
そうすると肝臓の状態をなんとかコントロールできるにしてもそのステロイドの副作用で困ってらっしゃるという方は結構いらっしゃるんじゃないかなというふうに思います、
うん、診断には肝生検が必要ということが、はいはい、あるんですね。
そうですね、
うん、肝生検というのは肝臓に、まあ、針を刺して細胞を取って、はいはい、でそれを確認してっていうことになるんですけれども、それは入院が必要な。
そうですね、はい、大体我々のところではやっぱり2泊3日ぐらい入院していただいて
ますね。あ、そんなにですか、
はい
はいはい、これは私もやったことありますけれども本当に嫌なすごく嫌な検査いや今でもあれですかね、私はもう何十年も前だ、30年とか前なのであれですけど、針はちょっとあれですか、細くなったりしてるんですかね。
何十年前に比べると、
はい、
細くはなっていますし、
はい、
そうですね、何十年前結構かなりこうぶっとい針を刺したりしたんですか、
ね、30年前はあれだってもう私泣きました
そうでしょう、
ね、はいはい、痛いって言いましたけど、はい、
今はこうなんかバネ磁気みたいになってまして、
はいはい、
ちょっとお腹に当てるとこう引き金引くとピシュッとこう入ってプッと引いててくるみたいな、まあ、そんな細い針がありますので。
あ、そうなんですね。
前よりは良くなっています。
手動ではないですね、こうやってギー
ッと。あ、そういうことはしていません、はい、
はい、ということで肝生検、いろいろな方から噂話などを聞いて、
はい、
ちょっと肝生検やれって言われたけど嫌なんですけどっていう電話も、はい、まあ、あるんですね、
はいはい、
まあ、今先生がおっしゃったようにかなり針も細くなってきていて、
そうですね、はい、
そこまでダメージはないんじゃないかということなので、まあ、まず肝生検をしてで、確定診断をもらうと、診断してもらうということですね、
はい、
そこから治療に入るということですね。
はい、
はいはい、私も実はステロイド剤腎臓病だった時に飲んでたことが学生時代ですけども、はい、あったんです、まあ、かなり副作用ありましたけど、耐えられないような副作用ってどういう副作用になりますか。
短い期間にちょっと多めのステロイドを飲んでいただく時に一番多分問題になるのが、うんうん、
はい、
僕らコスメティックチェンジとか言ってますけど、こう顔がちょっと膨らんでくるとか、
はいはい、ムーンフェイスって言った
ら、ムーンフェイスですね、
はい、
それでお悩みの方は結構それが一番問題かもしれないですね。
なるほど、
例えば1日20ミリとか、はい、15ミリとか、まあ、ちょっと多めの量を、うん、もう1、2ヶ月ぐらい飲んでおられると、うん、だいたい皆さんこうちょっと顔がふっくらしてきたみたいなことをおっしゃいますね。ただまあ、あのこの病気結構長期間飲んでいただかないといけないので、そうすると多分一番問題になるのはやっぱ骨の問題で、
あ、骨に影響があるんですね。
骨に影響ありますね、はいはい、もともとあの自己免疫肝炎になりやすい方っていうのはあの中高年の女性の方が多いんですが、はいはい、あのその年齢の方はそれでなくてもこう骨量がちょっと落ちてくる年代なので、
うん、そうですね、骨粗しょう症が問題になる、はいはい、
でその方々にそのステロイドをお出しをして長期間飲んでいただくと、うん、まあ、どうしてもこう骨量がこう輪かけて落ちていって、はい、骨粗しょう症になってしまうという方がやっぱり少なからず今でもいらっしゃる。
うん、そうですか、はい、そうするとまあそういう副作用が出ると減量ということになるんですか。そうしたら
そうですね、あの今のところあの我々ガイドラインなんかで書いてありますのはそのステロイドを、まあ、できればできるだけ減らして、できれば中止をして、はい、そのアザチオプリンっていう匂いの薬ですね、はい、に今変えましょうみたいなことは書いてはいるんですが、はいはい、まあ、なかなかあの難しい場合も多くて、うん、まあ、ステロイドプレドニンっていう薬ですけども、はい、まあ、こう5ミリぐらいでずっと飲んでおる方は多分結構多いと思うんですね、
はいはいはい、なるほどなるほど、この病気は難病で根治がなかなか難しいという、疾患なのでステロイド剤飲み始めたら、まあ、ずっと飲んでいくっていうことになりますかね、
はい、あの例えばヨーロッパとかアメリカなんかですとこう 2,3 年ぐらいずっと飲んでいただいて、で、あの完全にその病気が治まれば、まあ、やめてもいいというふうなことは書いてあるんですが、
あ、そうなんですね、
あのただやめてしまうとやはりそのまたこう悪くなってしまうことが、まあ、少なからずあるので、はい、あのまあ、患者さんにはこの薬一生飲むんですかってよく聞かれるんですけど、
はい、そうですね、
まあ、一生とは言いませんけれども、まあ、かなり長期間飲んでいただかないといけませんですかねみたいな話はしていますね。
なるほど、まあでもそれで、まあ、病気がある程度落ち着くのであればと私は思いますけど、まあまあまあ学生の頃やっぱり先生がさっきおっしゃったムーンフェイスで本当に悩んだ時期が高校生だったので、
はいはいはいはい、
時期があってやっぱりあの最初かなり あの量を投与したのでそうですねということはありましたけど、あの高校3年間は本当にもうあの顔が全く変わってしまってみたいな状況だったのであの高校の友人に大人になってからってあんた誰みたいな感じにやっぱりなって、ただ、はいはい、まあ、その病気が治まるとあの落ち着くというようなことだったので、まあ、それはもう仕方ないと諦めたというか割り切りましたけど、はい、そうですね、
まあ、ただ最近はあとのその PBC なんかもそうなんですけど、その、もう病気、肝臓病自体 その長期予後といいますかね、はい、肝臓病で亡くなることを防ぐということを、うん、まあ、当然目標の一つなんですけれども、はい、あのそれと同時に全くこう同じこうぐらい重要なこととして、その患者さんの QOL をちゃんと保つということは非常にこう重要なターゲットになっていて、あのそういう意味ではその、まあ、自己免疫肝の場合にはそのプルドニンの副作用というのはやっぱりバカにならないので
そうですね、
ちょっと今後ちょっと、まあ、我々もちょっとあんまりきちっとそれあの目を向けてこなかったんですけどあの今後ちょっときちっとあの目を向けてちょっと評価をしていきましょうみたいな話を今あれしているところですね、はい、
あの医療そのものがちょっと患者に寄り添ってるというようなイメージですけどまた50年くらい前かなので、
まあ、昔あんまりそういうことは言いませんでしたからね
言わなかったです、とにかく飲めみたいな、はい、まあちょっとしょうがない我慢しようっていうような時代だったので、かなり今変わってきてるということで、あの何か気になることがあったら、まあ、主治医の先生にお話しされたらいいかなと、あの、はい、ステロイドを、ね、飲んでてですね、はいはい、というふうに思います。はい、で、まあ、治療はステロイド剤ということですけれども、この病気は、まあ、進行していくとどんな
あ、進行していくと、はい、やはりその肝臓がだんだん傷んでいって、いわゆる肝繊維化といいますけど、うん、肝臓が硬くなっていって、はい、で、まあ、最終的には肝硬変の状態になって、まあ、他の病気の肝硬変と同じですけれども、その腹水がたまるとか黄疸が出るとかいう症状が出てくると、うん、まあ、それで亡くなってしまう方も最近はでもあんまりいらっしゃらないですかね、あの、まあ、あの昔はそういうことも結構ありましたですね、
うん、AIH、 そうですね、 AIH で亡くなるという方はそうですね、今ほとんどいらっしゃらないんじゃないかなという、あの私たちの、会員さんの中ではですね、はい、というふうには思います。で、先生、冒頭急性だと っていうふうにはおっしゃったんですけど、急性 だと症状が出るみたいなことをおっしゃって、どんな症状が、
まあ、急性肝炎より急性肝炎ですので、あの黄疸が出てきてしまう、はいはい、で黄疸が出てきて、で、まあ、体がかなりだるいとか、食欲が落ちるとか、なんか吐き気があるとか、はい、そういった症状が出ることがあります、うん、ただまあ それによって初めて見つかる方もいらっしゃるぐらいで、ただなかなかあのそうやって急性肝炎で発症してしまうとちょっと診断がつきにくいところがありまして、
あ、いろんな肝炎がありますから、
これもあのちょっと問題なんですけど、はい、あのまあ、自己免疫性肝炎、ちょっと細かい話ですが、口角抗体とか、はい、IgG が上がろうかという特徴があるんですが、はい、そういう特徴がちょっと急性肝炎の場合出にくいんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、なんです。ですからあの血液を調べても、まあ、自己免疫肝炎っていうなかなかこう疑われない方がいらっしゃって、いや、そうすると何だか分かんないけど、そのちょっと様子見ましょうかみたいな話でタラタラしてるうちに、
はい、
悪くなっちゃって急性肝不全みたいな方が
今でもいるんですね、
はい、
じゃああれですね、急性肝炎から少し時間を置かないと口角抗体が陽性にならない、
なりにくいですね、急性肝炎の時はやっぱりなりにくいですね。
あ、そうなんですね、はい、それでは、PBC、あの次の病気ですけれども、はい、
はいはい、これはあの、まあ、先ほどの自己免疫性肝炎の場合はあの肝細胞、肝臓の細胞を攻撃すると申し上げたんですが、はい、PBC の場合はあの胆管ですね、あの肝臓の中で胆汁が通る狭い小さな管があるんですが、はい、その胆管という小さな管が自己免疫によって攻撃をされて、うん、その結果としてその胆汁の流れが悪くなって、
はい、
肝臓の中に胆汁が溜まってしまって、で肝臓が傷んでいくと、その病気ですね。この病気は幸いあの高ミトコンドリア抗体という非常にこうこの病気だけで見つかるような抗体がありますので、
はい、
あの血液検査だけでほぼ診断がつきますので、
はい、
あの肝性検はほとんどやらなくなりました。
あ、そうですか、
はい、
PBC、
はい、やらなくなりましたね、はい、
PBC 肝性検やらない、ま
あ、あのやってるとこもあるんですけど、
はい、聞きます。
ほとんど最近はやらなくなって
本当ですか、あ、それは朗報ですそうなんですね、なるほどなるほど、高ミトコンドリア抗体が陽性と、ね、はい、いうことで、はい、まあ、大体診断がつきますよってことですね、はい、わ、はい、かりました。先生、だけど高ミトコンドリア抗体が陰性の方でも PBC の可能性は
あります、
はい、あるんですよね、
はい、でそういう場合はあのちょっと申し訳ないですが、やっぱり肝性検が必要なんです
。あ、そうなるとそっか、
あの組織を捕まえないとちょっと診断がつかないということになりますね。
わかりました、はい、そういう場合は、まあ、まあ、稀だとは思いますけれども、まあ、
全体の1割弱ぐらい、
あ、そうですか、
はい、1割ぐらい出ない方がいらっしゃいます、
はいはい、そういう方は、まあ、肝性検をやって確定診断をすると、はい、いうことですね。で、PBC 治療なんですけれども、
あの、はい、この病気はあの最近かなりこう薬が進歩してきまして、もともとこれはもう30年前からですけど、 PBC の場合はあのウルソデオキシコール酸という薬、
はい、
あの昔あのクマノイとか言ってて売れた、はい、割と同類の薬ですけど、はい、あれがよく効くことが分かっていたんですが、もうその薬が効かない方が全体の3割ぐらいいらっしゃったんですね。
あ、そんなにいらっしゃるんですね、
はい、でその3割ぐらいの方にじゃあどういう治療するか、どうやって追加治療するかということが、この2、30年ぐらいちょっと世界中にこうちょっと問題になってたんですが、
はい、
まあ、日本ではもともとベザフィブラートとかあのペマフィブラートとかいう薬をよく使っていて、
はい、
それがまあ効果があるということが分かっていて、それに加えて、ちょっと去年ですね、
はい、
このアメリカとヨーロッパであの別の薬の治験が行われて、
はい、
でこれが非常にうまくいって、でその治験を今日本でもちょうどやっておりまして、
はい、
あ、うまくいけば多分来年ぐらいにはそれも承認されて日本で使えるようになるだろうというふうに思っていまして、まあ、そういう意味ではあの薬の選択肢がだいぶ増えてきた
そうですね、
と思っています、はい、
そっかそっか、その3割の方がウルソは効かない方がいらっしゃって、その方たちに対するお薬が、
はい、
また新たに出るかもしれないということですね、
はい、
はい、ウルソというお薬はまあ、私も C 型肝炎だった時にもうずっと何年も何年も飲み続けてた薬で、副作用もほとんどないですし、
そうですね、
はい、すごく生活の一つみたいな感じでもうずっと、まあ、ずっと飲んでたの、何十年ぐらい飲んでたので、はい、で肝臓病だとやっぱり必ず処方されるような、
そうですね、
はい、薬ですよね、
はい
はい、PBC は進行して ってしまうと
どういう感じですか？はい、BBC もやはり進行してしまうとその肝硬変という状態になって、複製がたまったり黄疸が出たりして、肝移植が必要とかなくなってしまうという方が、今でもいらっしゃるんですが、ちょっと我々最近ちょっと問題だなと思っておりますのは、そうやって悪く PBC が原因で悪くなるかなられる方がなかなか全国の統計を見てみおりますと減ってこないんですね、で、それだけ薬が出てきたらなんで減ってこないんだろうと思ってちょっといろいろちょっと調べてみたんですが、やっぱり診断された時からもうすでに進行している方がなかなか減ってこない、で、おそらくそういう方に詳しくお話を伺ってみると、前にあちこちでこう肝機能検査以上ですね、肝臓がちょっと数字が悪いということを言われてはおられたんですが、でお医者さんに行ったりもされてるんですが、なかなかきちっとその診断がついていない、その先ほど申し上げた高ミトコンドリア抗体っていうのはなかなか測っていただけなくて、この病気 BBC で病気の診断がついていない、したがって治療もなされていない状態で、しばらくこう放置というと語弊がありますけれども、されていて、で何年か経って、我々のようなところに初めて紹介されていらっしゃって、そこで PBC で診断がついた時には、もう少しも進行して看護になっていたという方がやっぱり今でもいらっしゃるんですね、そういう方がこの20年ぐらいなかなかちょっと減ってきていなくて、
そうなんですね、
全国で診断する PBC の患者さんの大体1割ちょっとぐらいは今でもそういう方がいらっしゃるので、そうやって診断された時からすでに進んでいると、やはりその後の治療もちょっと難しくなりますので、これは日本中の肝臓消化器専門の先生方にちょっとお話をしているんですが、極力その肝機能異常、肝臓の悪い患者さんが来た時には、こういった病気、ちょっと珍しい病気も疑っていただいて、検査をちゃんとして診断をつけていただきたいと、やはりこれも早期診断早期治療が大事ですので、それはしばしば申し上げているところではあります。
そうですね、私たちのところに入会される方は、以前そうですね、十数年前と比較するとやっぱりそこまでひどくならないうちに診断されて、で PBC だって言われましたっていうことで、今ウルソを飲んでて安定してますっていう方が非常に増えてきてるなっていう実感はあるんですね。以前は、謎の肝臓病って言われて病院を転々として、
なるほど、ありがちです、
で、専門医にたどり着いて、でようやくその抗核抗体か、抗ミトコンダリア抗体検査をして、で PBC ですと確定診断されて、なんですよっていう、そういう方がたくさんいらっしゃったんですね。そういう方は先生もおっしゃるように、肝硬変、もうすでに肝硬変の状態で、ある専門医の先生にご紹介したところ、なんて言われましたかというふうに聞いたら、もうちょっと肝臓がね、焼け野原の状態でで、患者さんいらっしゃって、なるほどって、その方は、しょうがないわねみたいな感じで納得はしてらっしゃいましたけども、もうかなり進んだ状態だったということですね。そういう方がたくさんいらっしゃった。あとは、最近でもまだまだいらっしゃるっていうことなので、そうなんですね、一般的にはやっぱそうなのかもしれないですね。
もちろんその肝硬変になった状態でも、焼け野原、かもしれないんです。それから先やる治療いろいろありますので、そんなことないんですけども、ただ もちろんできればその前にですね、転々とされることがなしに、こちと診断がつくようにしないといけないと思っていて、
そうかと思うと、私の友人がそうなんですけど、つい1年くらい前に、かかりつけ医で PBC って言われたっていう。
それは素晴らしい、
消化器内科医で、
それは良かったです。
それで、でそこできちっと検査で、検査表を持ってきたので検査表を見て、それでその先生がウルソを出しますよっていうこと で、でそのウルソまだ処方される前に私のところに相談来て、それで、そのかかりつけ医、いわゆる消化器内科医でも、きちっとそうやって確定診断してウルスを処方してっていうことをしてくださるところが、ちょっとずつ増えてきてるのかなっていう感じは、
それは大変嬉しいお話ですね。
あって、で彼女は、やっぱりこの病気の専門の先生、大学病院とかに行かなきゃダメかしらねっていう話だったんですけれど、ただ、ウルソを飲んで、それでその状態が落ち着けば であればその先生にまあ、経過観察のような形で見ていただいて、はいはい、何かあった時に紹介していただくっていう形でもいいんじゃないかっていうことを私はお伝えして、それで1年経ってるんですけど、はい、全く正常値に肝機能、
ね、はい、
LDS になって、はいはい、それでなんか落ち着いちゃったみたいな感じに今なって、
はい、そうです
そうですそうです。なので、まあ、そういう風な方も少しずつ増えてきてるのかなっていう風にはちょっと実感を、はい、しています。はい、そう、あと、私たちの、会員さんで入会の方で最近男性の方が PBC の方少しずつ増えてる感じがあって、あ、
そうですか、はいはい、はい、PBC 私が学生だった頃ですからもう30年以上前ですけど、はい、あの病気は男性と女性の比率が1対9といったんですね、
はい、
でつまり女性の方が9倍多かったんですが、うん、最近は我々のところでもどこでも大体1対4ぐらいですから、まあ相対的にその男性の方が増えてきている、うん、でこれは日本だけではなくて世界的な傾向でして、
あ、そうなんですね、
イタリアでもイタリアの統計でも北欧の統計でもアメリカの統計でも大体今1対4か、はい、多いの1対2ぐらいってとこまでですね。
あ、そうですか、
はい、確かに男性の患者さんが増えてる、見かけ上なのかどうか分かりませんが増えてきていることは間違いないですね。
うん、なるほど。それで男性の方って、まあ、会員さんになられる方なのでちょっと限定的ではあるんですけれども、やっぱりちょっと進行してから、まあ、さっき先生がおっしゃったようにその別の例えばアルコールだったりとか、まあ、脂肪肝だったりとかいろんな、はいはい、可能性でもってな、そうなんじゃないのっていうこと でなかなかそのこの病気の確定まで至らないっていう方がなんとなく男性多いような感じが
はい、おっしゃるとそれ男性の患者が少しこう進行している傾向があるというのはいくつか理由が多分あって、一つは今おっしゃられたように男性の方はちょっとこうお酒を飲んだり、はい、取ったりということがあるのが一つと、もともとその女性に多い病気だという先入観ちょっと我々もあるので、男性の場合はなかなかその診断がつきにくいというところはどうしてもあります、うん、だからもう一点、まあ、そういうふうなことをちょっと抜きにして、男性の方が進行しやすいっていうのは、まあ、世界的に言われてまして、
そうなんですね、
はい、ですから男性の方が、まあ、遺伝的にですねちょっと進みやすいということがあるかもしれない、はい、
あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当にあれですね、さっきの消化器内科医のような先生がどんどんどんどん増えて、
そうですね、
はい、はいはいはい、そうですね、この病気にすぐにたどり着くようになるといいかなというふうに思います、はいはい、では3つ目の PSC という病気なんですけれども、はいはいはい、これは、
これがですね先ほど PBC の場合は肝臓の中の胆管、胆汁の中に管が壊れる病気と申し上げたんですが、はい、PSC の場合はもう少しこう太い胆管ですね、肝臓の中でも例えばエコーとか CT のような検査で見えるような太い胆管、あるいは肝臓の外側のちょっと太い胆管が、はい、おそらくその自己免疫によって、まあ、壊れていく病気だろうというふうに考えています、はい、これはまあ、いくつか特徴がございまして、一つは腸の病気ですね、はい、炎症性腸疾患でもこれを呼んでますが、はい、まあ、これも難病ですけれども、その腸の病気の合併率が非常に高いので、おそらく腸の病気とこう何かその発症のメカニズムが非常にこう関係をしているだろうというふうにまあ考えられていまして、はい、その方面からの研究も今だいぶ進んでいるところではあります。で、まあ、診断についてはこの血液検査とあとはかなり太い胆管が壊れますので、これは画像検査ですね、はい、CT とかエコーとか、はい、MRCP、MR の検査とか、はい、でそういうところで診断がつく病気で、ちなみにこれも肝生検はあまりやりません、
これは肝生検はやらないけども、まあ、別の
そうね、いわゆる画像診断で
MRCP
診断つきますね、はいはい、で PSC 患者さんの数自体は、まあ、先ほど申し上げた AIPBC よりもおそらく10分の1ぐらいも少ないんですが、はい、これはまあ非常にちょっとなかなかまだ難しい、いわゆる難病の一つでありまして、まあ、確実にこの薬を飲んでいただければ PSC の進行を止められるという薬がないんですね、
うん、まだにですね、はい、
世界中にまだないのでなかなか治療が難しい、うん、で今まあ、我々は先ほど申し上げたウルソーデオキシコール酸とか、はい、あるいはベザフィブラードとかっていう薬を出しをするんですが、
はい、
確かにまあ国内のデータでは薬によって少し良くなっているっていうふうな結果も得られてはいるんですが、それでもなかなか進行は十分止められていないと、 ですから悪くなってしまう方はやはりだんだんだんだん病気が進行して、黄疸が出てきて肝不全になって移植をお願いするという方が今もう少なからずいらっしゃる病気ですね。
今まで田中先生2回ご出演いただいたんですけど、その時に一緒に出演していた私たち東京肝臓友の会のスタッフの古川幸子もこの PSC という病気で、やはり先生さっきおっしゃったように炎症性腸疾患、潰瘍性大腸炎を、やっぱり合併していて、でそちらの方の治療もあり、というようなことで、まあ、いろんな病気が合併してしまうということがあるので、通院もありますし、お薬のこともあるしっていうことで、ちょっと負担は大きいかなっていうふうには、
PSC って病気、なかなかちょっと一筋縄でいかないところは、その患者さんによってこう非常にその経過がまちまちでして、確かに数年単位、3年4年5年ぐらいで急激に悪化して肝移植を受ける方もいらっしゃるんですが、診断されてから10年15年場合と20年ぐらい経ってもあんまり進行しなくて、元気に社会生活を送られるという方もいらっしゃるんですね。ですからともするとその、我々肝臓専門医の中に PSC というのは非常にこう難病だというイメージが強いので、
そうですね、
診断 PSC という診断がつくと、でそこでその患者さんにすぐにこう、あなたはもう10年ぐらい肝移植だよみたいにパッと言っちゃう時々いるんですが、
もうおられますね、
それはちょっとやめてくださいというふうなお話をしていて、
そうですね、
お一人お一人経過はだいぶ違うので、よく経過を見ていただいて、本当に肝移植が必要な方ももちろんいらっしゃいますけれども、そうでない方もおられるので、いきなり肝移植はやめましょうという話は、結構前からしてはいます。
そうですね、ネットやなんかですぐ検索してもう移植とか、
そうなんです、そうなんです、
もうそれでちょっと泣きながら電話される方なんかもやっぱりいらっしゃるので、PSC の場合はですね、そう先生にそういうふうに言われちゃう、そういうあれなんですよね、もう私だけど、そうなんだ、 PSC の方いらっしゃるんだみたいな、そうなんだみたいな感じで先生に言われることも、他の先生にですね、同じ肝臓の専門医の中でもそういうふうに言われる方もいらっしゃるので、田中先生がおっしゃるように、そんな、おそらくいろんな方が進行も、まちまちであると、
多分、一緒にしてみればですね、多分良かれと思ってそういう話をしてると思うんです もう早めにちょっと心準備しといてねみたいな、
そうですか
ただちょっとそれは違うんじゃないのっていうふうには思いますけどね。
でもうんとあれですよね、詳しい先生だったらそんな言い方はおそらくしない、
しません、私は絶対しませんね、
しないですよね、そうですよね、患者さんもたくさん思ってらっしゃると思いますし、なかなかやっぱり先生は専門医のところにきちっと行かれるのがいいかなと。
そうですね、 PSC はちょっと本当に希少疾患ですから、やはりその見慣れた、ところにやっぱり受診をしていただきたいと思いますね。
今、自己免疫性肝疾患、肝臓病の自己免疫の病気3つについて、ご説明をいただきました。自己免疫性肝疾患の最近の、傾向だったり、新しいお薬の情報などは、先ほども少しいただきましたけども、何かありますか？
やっぱりその新しい薬の情報が一番皆さん興味、私自身もそうですけど、興味があるかと思うんですが、PBC に関してはそういう方でその新しい薬が今、治験が国内で3剤ですね、進んでいるところで、
すごいですよね、
治験が進んでいまして、遠からず多分承認使えるようになるだろうと思っています。で自己免疫性肝炎に関してはなかなか治験の話が進んでこなかったんですが、昨今ちょっと治験のこう話がちょっと入ってきまして、もしかすると今後その新しい薬の治験を、これは世界中でやる治験なんですが、我々も参加をして、やるかもしれないという状況です。でこれに加えてこれは治験ではないんですが、先ほどその、プレドニンステロイドもちょっと使えない、アザチオプリンも使えない方がいると申し上げたんですが、そういう時に使えるような3つ目の薬を、ちょっと保険では使えないんですが、我々ちょっと時々使うことがありまして、それはかなり効果があるというふうに思っていて、で今後先生方とちょっとチームを組んでなんとか承認していただく方向に進めていきたいと思っています。
そうなんですね、はいはい、
で PSC に関してはこれはなかなかちょっと難しい状況で、数年前にこれも 世界中で治験をやって、日本の患者さんにもだいぶご参加いただいたんですが、結局あの結果がうまくいかなくて、まあ失敗したということだったんですが、ヨーロッパで学会がありまして、そこであの PSC のに対する薬の治験の結果が多分2つぐらい発表になるんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、おそらく、まあ、ちょっと漏れ聞こえてくる話ですと、結果がいいと。
あ、本当ですか。うわ、すごい、みんな聞いて聞いて、
まあ、ただそれが実際日本で使えるようになるかって、ちょっと我々参加していないので、またちょっと別の話なんですが、まあ、今後その日本でも治験をしてですね、なんとかこう効く薬をにつなげていける可能性がまああるかなというふうに思っていまして、ですね、あのヨーロッパとかあの昨年のアメリカの学会でもちょっと発表がありましたので、まあ最近幸いあのこう、まあ、そういう時にその日本のこう我々もその国際の治験に割と参加できるようになってきましたので、まあ、海外の薬が日本でも同じように使えるというふうに状況に向けて、できるだけ治験なんかに参加していきたいふうに思っています。
そうですね、
まあ、そういう話はちょっといくつか聞こえてきてはいる状況ですね。
そうですか、はい、はい、それからですね、先生がですね、あのこの度、論文をあの書かれた内容が、まあ、掲載されたということで、これは日本語で言いますと、日本の原発性胆汁性胆管炎患者における PBC10 の検証についてということで、この、ご研究について、伺いたいんですけど、
あの先ほど PBC のお話を少しいたしましたが、この PBC も結構あの、まあ、自覚症状が割とこう出てくる病気でして、あの体が特に体の痒みですね、でそれからあの疲労感疲れやすい、それからあの口が乾く目が乾くと乾燥症状ですね、あのそういった自覚症状が出るんですが、これがあのなかなかあの 医者が気がつかないんですね、医者どうしても最近はあの、電子カルテの画面ばかり見てるみたいなこうよく言われますけどもあの血液検査とかの画像検査絶対そういう症状があるのは分かりませんし、でそもそも患者さんも気がつかなくて、あの体が痒くてもこれがこの肝臓の病気のせいだということをご存じないけども、そこそこいらっしゃるんですね、あのそれじゃまずいだろうっていうので、これはあの、イギリスの人たちが一番この手の研究を先行してるんですが、確か2011年だったかな、あのその PBC の患者さん その自覚症状をきちっと評価するための、患者さんにご自分で書いていただくあの調査表というのが開発されたんですよね、彼らが、でそれを全部その患者さんにこう書いていただくと、まあ、いろんな質問40項目質問がありまして、それを書いていただくと、その方の症状がどのぐらい強くて、またその QOL がどのぐらい落ちるかが分かると、でそれがまあもともと英語だったもんですから、でそれを日本語に翻訳をして、でそれこそ米沢さんはじめ東京肝臓友の会の方々もご協力をいただいて、まあ、日本語版を作ったのは確か2016年でしたかね、でその時も一回論文にしたんですが、ただあの40項目は多いだろうと、ちょっと大変だろうと、で実際今
そうですね、
研究とか治験とかだったらいいんですが、あの我々の日常診療でこう使うとか、さっとこう、患者さんに書いていただくのはちょっとあまり大変なの で、でこれを10個にしたらいいんじゃないか、でこれはあのやっぱりやはりイギリスのグループがその10個に減らした、PBC10 と呼んでますが、っていうのをこう開発したと言って、まあ、論文が書いたんですね、でこれ40項目のうちの10項目だけこう抽出されたんですけど、なもんですから今度その論文を見たもんですから、その前にそのご協力いただいたデータを使って、まあ、日本人の患者さん PBC の患者さんでも、まあ、10項目あれば書いていただければ十分評価できるということをまあ検証して、米沢さんもあの先ほど名前だった古川さんの名前の著者としてお名前をいただいて、日本肝臓学会 の英文誌なんですが、に論文を書いたという話ですね、
そうなんですよ、それでそのご連絡をいただいて、で、まあ、あの非常に僭越ながらですね、東京肝臓友の会の、名前もそれから、まあ、私とあと古川の名前も、掲載していただいたということで、もう大変光栄でというお話で、なんですよ、そうで、あの今ちょっと先生からあのご紹介あったんですけれども、まあ、あの私たちがご協力させていただいたのは、2015年から16年にかけて調査を、あのしていただいて、で、その時はですね、全国で、まあ、500名近いあの患者 に協力してもらったということで、それが今ですね、このような形に、
はい、
実を結んだというか、ちょっとあの私たちも感動して、もう本当にありがたいなというふうに思ってます。あの、ま、もしですねこれあの機会があったらですね、内容にもあのきちっとあの触れていきたいなというふうに、
はい
はいはい、思っています。はい、ありがとうございました。今日ちょっとあの、ま、自己免疫性肝疾患についてお話をいただいたんですが、私あの実は、先月ですね4月の半ばぐらいに、帝京大学の医学部であの先生から依頼がありまして、30分だけあの先生の授業の中で少し、
はい、
あの、
はい、
お話をさせていただきました。内容は、自分 の, あの、まあ、病気についてですね、とあとは東京肝臓友の会のことを少し、ご説明させていただいたのと、はい、あとはあの東京肝臓友の会に、いただいた、電話相談について、まあ、こんな例があります、こんなことがありますって、患者はこんなことを考えてますみたいなことをあの学生さんにお伝え、したという内容なんですけれども、こういうことを患者に、話をしてもらうっていうようなことは今までは先生はやっておられなかった。
今回初めて、少なくとも私の講義では初めてですね、うんうん、はい、本当にどうもありがとうございました。
いえ、とんでもないです。いや、もう本当にこのような機会をいただきまして、あのありがたかったんですけど、その先生の思いというかきっかけみたいなことをちょっとだけ、はいはい、あのお話しいただきたいんですけど、
ね、あの学生はもちろん、まあ、医学部の6年間ですから、
うん、
あの1年生から6年生までずっと勉強して、それから卒業して国家試験と一緒になりますけれども、だいたいあの今回あの米澤さんに講義をお願いしたのはあの3年生なんですね、
はい、
で3年生ですから入って、まだまだあの教室に集まって、まあ、講義、まあ、座学と言いますけども中心で、
はい、
まあ、病棟の実習なんかまだまだ始まっていないと、うん、でいう時期で、しかもあの、はい、ちょっとだれる時期なんですね。
なるほど。
大学に入った直後はみんなこう医者になるんだっていう
気持ち
が高いんですけど、さすがに病棟実習を始めると、まあ、患者さんと直接出会いますから、はい、そういう真剣になるんですが、2年生3年生4年生ぐらいでどうしてもその、まあ、講義試験、うん、講義試験の繰り返しなので、うん、
はい、
なんかちょっとこう、まあ、だれるというと語弊がありますけれども、自分たちが勉強しているこう学問が一体どういうことを学んでいるのかということは、
はい、
彼らがなかなかこう理解できない、
うん、
実際、まあ、彼らに勉強してほしいのはその、まあ、あのいわゆる肝臓病、膵臓病、まあ、消化器の病気ですけれども、はい、ともすると彼らはそのテキストの字面だけを追っていって、でこれとこれとこれを覚えて、これが試験出るからこれを覚えるけどこれは出ないからいいやみたいな、そんな感じになりがちなんですが、いやそうではないの君たち、
はい、
あのこういう病気っていうのは、
はい、
もう明らかにこういう病気をこう抱えて、こういう病気と共に生きている方がいらっしゃって、で我々はこうそういう方と日夜こう接していて、その中からあのこういう知識が積み重なってきたんだあると、
うんうんうん、
でその中の経験の中からこの治療がダメでこの治療がうまくいくみたいなこう経験が出来上がってきて、でそれが君たちが今学んでることなんであると、
うん、
あくまでその患者さんが中心なんだということを、彼らにどうしても分かってほしい。
なるほど。
でそういうふうなこと、そういうふうな意味で、まあ、米澤さんに無理くり言ってお願いしまして、
いやいやいや、とんでもない、とんでもないです本当に、あのすごくあの私自身も、勉強させていただいたというか、まあ、別の大学であの私もちょっとお話しさせていただいてるってこともあるんですけど、はい、ね、皆さんもう120名ぐらいでしたっけ ね、
あ
のいらっしゃるんですね。もう本当に集中して聞いていただいて、最後あの教室を出る時に一人の女性 の, あの学生さんが ありがとうございましたっていうふうに、はい、頭を下げられたというのも私はなかった、今までなかった経験だったのでちょっと感動してしまった。
実際あの、はい、まあ、この間は本当に、まあ、初めてだということもあるんですが、
はい、
あの多分学生にとって非常に新鮮で、今年本当米澤さんにお話しいただいた時は本当に真剣に聞いてましたね。
そうですね、皆さんあの、
はい、
まあ、
はい、
初めて、今年初めて、今年度初めての授業だったんですかね。
初めてですね、はい、
でちょっと皆さん緊張されたのかもしれないんですけど、はい、あの皆さん聞いていただいたので、あの私も話し終わってこういう、ことっていうのは学生さんに対する、まあ、医学部の学生さんにお話をするっていうのはこれはもっともっとあのやっていかなくちゃいけないことなんだなっていう
のを、そうですね、はい、あの我々の大学でも多分あんまり他に、うん、他の科目ではやってないと思うんですが、もう少しこう積極的にこう、他のこう学科でもね、 他の科でもやっぱりやっていただいてもいいのかなと、はい、ちょっと思った次第です。
はい、ありがとうございました。
大人のラジオ。
それではここで音楽をお聴きいただきましょう。今日はですね、ここに参加できなかった、東京肝臓友の会のスタッフ古川幸子さんからのリクエストで、美勢歌劇カルメンより第一幕への前奏曲をリクエストいたします。なんで、彼女がこの曲を選んだか、もともと彼女は音大出身でクラシックに造詣が深いんですけれども、最近好きでよく見ているテレビ番組でずっと流れているからという単純な理由ですって書いてありますね。お腹を抱えて涙が出るほど笑っているので体にいいのかもしれませんということで、その番組は何かというと日テレ系のヒューマングルメンタリー思うまい店だそうです。こんな番組見てんだな。ちょっと意外。それでは最後に番組をお聞きの皆様へ田中先生からメッセージをお願いできますでしょうか。
はい、ありがとうございます。本日ちょっとお話をした、自己明星の肝疾患、自己明星の肝臓病というのは、はい、なかなか、すぐにこう短期間療養してすぐに治ってしまう病気ではなくて、かなり長期間、場合によると一生ずっとこう付き合っていくといいますか、共に生きていかないといけない病気なので、非常に経過の長い病気ばかりなんですね。ですから、いろいろこういい時があったり悪い時があったり、いろいろこう、辛い時や楽しい時いろいろあると思うんですが、医者をですねこううまく使っていただきたい、使っていくというと語弊があるかもしれませんが、皆さん先生とおっしゃるんですけれども、指導者というよりは伴走者ですね、一緒にこう走ってくれるこう、仲間というとあれかもしれませんけども、同伴者として医者をうまく使っていただいて、でうまく関係を作っていただいてですね、いろいろこう疑問とか質問とかこう起こってくると思うんですが、そういうこともいろいろこう聞いていただく、先ほど症状の話はないですけれども、自分のこんな症状は本当にこの病気のせいなんだろうかであったり、あるいはこの病気でこれからどうなるんであったり、いろんなことをうまくこう聞けるような関係を作っていただいて、で、長く病気とうまく生きていただきたいと、そう思っている次第です。
いい先生との出会いが今後を決めていくっていうことなのかもしれないですね。
中にはちょっと悪い医者もいるんですけど。
田中先生、ご紹介させていただきたいと思いますが、先生に患者が集まっちゃって大変ですよね。ありがとうございました。本日のゲストは帝京大学医学部内科学講座教授の田中敦先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大人のラジオ。
大人のための大人のラジオ。
今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか。番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。こちらラジオ日経大人のラジオの番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿ください。そして次回はですね、なんとこの、米澤敦子の大人のラジオですね、放送100回記念、すごくないですか。100回もやってるんです。もうびっくりしました。ということで、いつもの仲間を呼んでですね、楽しくお送りしたいと思います。それではお時間となりました。ご案内は私、米澤敦子でした。次回の放送まで、さようなら。
この番組はギリアドサイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。